はい、今日はマルコの一章の最後ですね。40節から45節、今日さっきちょっと話しましたけど、サラートっていうね病気に、侵されていた人がイエス様に出会ってどうなった、あれ
癒された
よね。癒されたんですよ。みんな遠慮せんで言ってくださいね。はい、癒された、つまり治ったんですよ。しかもね、この人は、どういうふうに治ったか、もうすごい方法で治ったんだけど、まあちょっとね、順を追って見ていきたいと思いますね。まず、この人がですね、イエス様に声をかけて、イエス様にもう呼びかけています。ね。病気である。さっきちょっと話したけど、サラートっていうのは病気、もう体がもちろんきついんですよ、病気だからね。で、皮膚にその症状がいっぱい出てきて、外から見て、あ、この人病気なんやなって分かる。で、そのことのゆえに、それが、そのせいで、社会的にもね、あ、こいつは汚れたやつなんだっていうふうに、言われていた人たちなんですよ。だから、ものすごい大変。ね。もう病気なだけでもきついのに、世の中からもう、うわ、あいつは、ね、あの汚れてる、汚いんだ、ね、そして、あいつのことを触った人はその人も汚くなるとかいうね、ものすごい、差別というか、そういうことをされていた人たちだったんですよ。だから今日ここに出てきた人のね、気持ちをちょっとみんなね考えてみてほしいんやけど、この病気のせいで、で病気ってさ、みんなさ、自分が好きでなるもんなんかね、違うでしょ。好きじゃなくても、なりたいと思ってなるわけじゃないですよ。なりたくなくても病気になったりするわけよ。で、それだけでもきつい。で、しかも、このサラートっていう状態になってしまうと、もう街にも入られ、みんなからこんな汚れたやつは、人が通らんような、人が誰も触らんようなところに、追ってもらわんと困るっていうことで、街の外に住まざるを得ない。ね。そして、さっきもちょっと言いましたけど、人が通りかかったら、この自分で、この人が、私は汚れてます、汚れてます、触らないように汚れてますよって言わないといけないっていうね、めちゃくちゃひどいよね、これ。ね、みんな自分がもし病気やったらどうですか？自分がもし病気で、私病気なんですよ、うつりますよ、近寄らんでくださいよって言わないかんってなったらさ、相当嫌じゃね？ね、しかもそれ1回や2回じゃない、もう毎日毎日そんな風に人を見るたんびに言っていかないかんっていう状態だった。だからもう人を見るっていうことは移してしまうっていう、その危険性、あ、自分のせいでこの人も大変なことになるんだっていうような、ものすごい悪い思いになってしまうっていうね。だからもうこんな状態で安心なんかできるわけもないし、もう何の嬉しいこともねないんじゃないかなっていうことを少し察することができるんじゃないかなって思うよね。で、この人がイエス様を見かけた時に、本当やったら、あ、私は汚れてます、病気です、近寄らんでくださいって言わない一件やったはずなのに、この人なんて言った、なんて言った、この人イエス様に、あ、御心がどうした？
御心ならば、
うん、
私を止めてください、
うん、はい、そうです。ピンポンピンポン、イエス様が御心、まあ御心っていうのもまたね難しい言い方ですけど、お心一つでね、私を清くすることができますって、これすごい面白い言い方。普通やったら直してくださいとかね、もう何とかしてください、ドラえもんとか、あ、ドラえもんじゃない、イエス様ね、そういう言い方をするじゃないかと思うんだけど、この人はね、お心一つで、つまりイエス様の気持ち一つで自分は良くなることができる、こんな状態から自由にしてもらえることができるんだっていうことを言ってるんですよ。これどういうことかって言ったら、イエス様を信じてるっていうことなんですよ。そうやろ、イエス様信じてなかったらさ、こんなこと言わんと思う。イエス様が本当に、イエス様がもうその気持ちさえ持てば、もう自分の病気も治すことができるし、今まで町からね、のけもんにされてきたこの生活から自由にしてもらうこともできる。もうこうやってできる。もうよくカイ君が最近手品を練習して、お父さん見よってよ、ここにカードがあります。そしてこうやって、こうやっ こうやってやるね。そしたらカードが消えていったり飛んでいったり落ちていったりなんかいろいろするんですよ。でそれと同じようにイエス様が、うん、じゃあ良くなれって、こんなことこれこうやってしなくても良くなれって思っただけで自分は良くなる、自由になるっていうふうに言ってる。すごいよね。イエス様をここまで信じるっていうこと、みんなしたことありますか？どうかな、ね、みんな自分イエス様信じてますかって聞かれたら、はい信じてますっていう人も結構いると思うし、まだ信じてませんっていう人もそれぞれね、いろいろあると思う。でも本当にここまでイエス様のことを信じきったことがあるかって聞かれたら、みんなどうやろうか、ね、ちょっと考えながら聞いてほしいと思うんですよね。でそういうふうに言われたイエス様はどうしたか、さあどうしましたか皆さん。イエス様はいやそんなの知らんちゃって言ってどっか行ってしまったか、違う違う。そしてどうした、じゃあどうしました、
手を伸ばして
よろしい、
あなた解放されました
って言って、手をどうしたんですか、ただ伸ばしたまんま
触った。
もうこれもうこれも今日のねすごいところですよ皆さん。今まで俺なんて言ってきた、この病気になったらどうな、その人触った人どうなるって言ったの、
汚れる、
汚れるとか移されるとか、そういうふうに言われとったわけやろ。なのにイエス様それを思いっきり破っとうやん。イエス様大丈夫なんやろか、これイエス様大丈夫やったと思う？
大丈夫よね、
大丈夫やろ。だってイエス様やもん、神の子やけん。しかもイエス様には死でさえもやっつける力があるわけやろ。そしたらどんな病気、恐ろしい病気やったとしてもうつることはないんですよね。そしてイエス様はよし、じゃああなた清くなりなさいっていうふうに思ってくれたんよね、この時に。これすごいよね。でこういうふうに思ってくれたから、この人はね触ってもらった、しかも触ってもらった、つまりこれイエス様はただ遠くから自分は安全地帯におって、なんか絶対こう柵があっていっぱいね盾持った機動隊の警察官がいっぱい並んどる向こう側におって、でそっちからこうなんかスピーチして、皆さんね治りますよとか言ってるだけじゃなくて、その人の目の前に来て、そしておし治ってほしいよって言ってくれて、しかもその手を伸ばしてその人に触ってくれた。これどういうことかって言ったら、私はあなたがいるその恐ろしさのど真ん中に行ってあげますよ、あなたが今置かれているその孤独のど真ん中に一緒に追ってあげますよ、そういうふうに言ってくれてるんですよ。イエス様の愛っていうのは遠くから見て、あまあ大変やな、じゃあちょっと助けちゃうわって言って、なんか魔法のなんとか光線をピョーンって送っていきなり治るとか、そんなんじゃない、リモート癒しとかそんなんじゃないわけよ。イエス様は俺らがおるまさにその状況のど真ん中に来てくれて、おおそうなんか、お前そう思うとったんか、そんなに治りたかったんか、よしんなら俺が治しちゃ、あもうそうやって手を伸ばしてくれて触ってくれて、うつるけん触ったらいけんよって言われとる、そんなんどうでもいい、俺はそんなルールは当てはまらんのよ、私の思いの方が強いんですよ、私の方が勝つんですよ、私の方が神なんですよっていうことを実際に行動で見せてくれる。これが神様よ、これがイエス様よ、ね、だからイエス様にはそれだけの力があるんですよ、ね、そしてこの人はイエス様からよしじゃあ、ね、私の気持ちがこれですよ、治してあげることが気持ちですよって言われて触ってもらって治った。そしてそうなった時にイエス様は何て言ったか、お治ったって言って、この人がうわーって言って大喜びしてすぐにどっか行かんように話しかけとるよね。これ何て言ったか、これちょっと分かりにくかったかもしれません。でも何を言ってるかっていうと、あんたは今綺麗に治ったんだから、ね、治ったっていうことを自分だけで喜んで終わりにするんじゃなくて、ちゃんとこの世の中の誰が見ても治りましたよっていうことを認めてもらえるように、ちゃんとその手続きをしなさいよって言ったんです。でそれがその祭司のところに行って体を見せていろんな捧げ物をしなさいって言って、それ要するにそういうことなんですよ。この人はもう汚れてませんよって、この人はもう触っても大丈夫、ハグしても大丈夫、そばにおっても大丈夫ですよって言ってもらいなさいよ。
そしてあなたは病気が治っただけじゃなくて、世の中の社会生活にもちゃんと復帰することができるようになったんだっていうことをみんなに認めてもらいなさいよってイエス様言ってるね。だからイエス様の、病気を今日治してくれたその出来事の意味っていうのはいろいろあるんだけど、その一つは世の中での生活も回復できるということですね。それまではできてなかった、でもできるようになった。これも結構大事なことなんです。でもね、でもねじゃない、でまだある。でこの人はイエス様から、あんたね、その祭司のところに行く途中にいろんな人に、俺イエス様っていう人がおってね、いきなりね俺のことね、俺がね呼びかけてみたんやけど、ね、そしたらね直してくれたい、もうすごくねとかいう話をしなさんなよって言ったんやろ。面白いよね。誰にも言いなさんなよって言ったやろ。面白い。なんでこんなこと言ったんかなって。でこれはちょっとみんなに後で聞いてみたいと思うんですけど、この人はそれを守ったか、守った、守ってないね。守らんで、もうイエス様がしたらいけんよって言われたその通りしとるもんね。でみんなにもうお前ちょっと聞いてっちゃ、いやちょっとあんたそこ聞いてっちゃって言って、もうみんなに嬉しいでしょうがないでからさ、そら嬉しいやろ。だってみんな自分やったらどうですか、これ自分やったらもう嬉しいやろ。でもうみんな一人でも多くの人に言いたいやろ、これね、聞いてほしい、知ってほしいやろ。でも言うて回ったんよね。でそうやって言って回ったもんやけん、イエス様の噂がブワーッと街中に広まって、もうイエス様街に入ることすらできんことになった。街に入ったらどうなるかって言ったら、人がドゥワーッて押しかけてきて、もう身動きも取れんように、みんなありますか、ワッショ100万夏祭りとか行ったことある、花火の時とか帰りとかさ、めちゃくちゃ大ごとやね。もうマーラーもね死にそうになりましたよ、本当に。もうあんなこう人全部全方向から人みたいなのは多分初めてやろ、あれね。でもう帰ってきたらもう顔がすごい顔になってましたね。もう10キロぐらい痩せたんやなかろうかっていうぐらい、もうくたびれ果てて、はい、帰ってきたんですけど、あんな状態になってしまったらもう身動きもできんし何もできんね。そういうことなんで、人に言うなよ。でこれイエス様がみんなに言うなよって言った理由っていうのをね、これちょっとね、今日はちょっとここから掘り下げてみたいんですよ。普通やったらさ、こんなちょっと触っただけで、しかも治りなさいって思ってくれただけで治せるような人がおったらさ、みんなさ、そういう噂広めたいよね。しかも自分が治してもらったとかなれば絶対広めたいでしょ、ね、みんなに言いたいでしょ。もう Facebook もインスタもツイッターも LINE も全部載せて、もう拡散大規模、もう拡散しない人は友達から消しますぐらいの勢いでね、広めたいんですよ。そうでしょ。だけどイエス様はお前人に言うて回るなよって言った。さあなんででしょうか。みんななんでと思う。
なんか先週言った
この、はい、先週言った
私来たのが神様のメッセージを伝えるために。
あら奥さんね、いきなり図星来てくれましたけど、
あ、
はい、もうちょっとあのチントンカンなこと言ってほしかったですけどね。That's okay です。いいんですよ、いいんです。分かっとると思って言ってください。みんな分かってない人もおるけどね、分かってなくても分かっとうと思って言ってくださいよ皆さん、ね、全然いいんですよ。外れたけんダメとか、もうこれで俺はね留年決定、そんなんないからね、ない。で、みんなね、これちょっと別に話外れるけど、間違うっていうことは教えてもらうチャンスやからね。わかる。英語が日本人ね喋れない、なんでかっていうと間違うのが怖いからですよ、ね、間違って通じんくなって、気まずくなったらどうしようか、やばって言って固まって氷になったり石になったりする。でもね、間違ったらチャンスなんですよ本当はね。だって間違ったら向こうが耐えられんかったら教えてくれるんやもんね。ね、例えばよ、 Almost Japanese people like curry rice とか言ったとするやろ。でみんなそれ合っとると思う。Almost Japanese people love curry rice. どうですか。本当はブッブーです。言いたいことはほとんどの日本人はカレーが大好きです。言いたいんだけど、 Almost Japanese people って言ったら、ほぼ日本人だけどちょっと日本人じゃない人たちっていう意味になる。わかるね。もうちょっと言うと、例えばほとんどの人は〇〇ですとか言うときに、 Almost people なんとかとか言ったら、じゃあ92% 人だけど、あとの 8% は何、猿かみたいな、そういう、そういうことになるんですよ。 だからそういう場合は most of Japanese people、うん、ねとか most of the people とか言えば most people でもいいや。そう言えばいいんですよ。だから all most って言ったらやばいね。もう、うん、それでもいいけどあんまりいろいろ言うとは分からんことだけどね。そんな風に間違う時っていうのはチャンスなんですよ。ね、だからこういう時にこれどう思うとか言われて日本人はねすぐね人の顔見て あの人がこう言ったら自分もあそうそうそうって言おうとか思って待たなくていい。もう間違ってもなんでもいいんですよ本当に。だからそいつはバカっていうことにならないんですよ、ね、でそういうのをバカって思うやつの方がバカ。もちろんね、なんでかって言ったら間違って覚えるチャンスを自分から逃してしまってるから、よっぽどもったいないね。そうなんですよ。でちょっと話忘れましたけど、イエス様がなんでこいつに、こいつはこの人にね、人に言うて回るなよって言ったか、それはイエス様に関して間違った評判が立ってしまうのが嫌だったんですね。間違った評判をが広まってしまうのが困る。今マーラ言ってくれました、イエス様何しに来た、みんなの病気を治すために来たの。どうですか皆さん、イエス様病気を治すために来たんですか？え？違う？本当？違う。イエス様何しに来た？
福音を広める。
うわー、来たー！うわー！もう、やばー、こいつ。福音を広めに来たんですよ、皆さん。知ってました？イエス様何しに来た？病気を癒すために来たんじゃないよ。ね？俺たちをお金をなんかリッチにするために来たんやないよ。いい家とかいい車をくれるために来たんじゃないんですよ。車運転しようって交通事故を起こさんようにするために来たんじゃなくて、受験受けたら受けたら全部片っ端から合格するようにしに来たんじゃなくて、福音を伝えに来たんですよ皆さん。これ大事よ。これ間違ったら大事するよ。もうそれはイエス様の命も大手ないかもしれん。イエス様がしに来たことと全然違うことを期待してよ。でイエス様はこうしに来てくれ、例えばこの病気どうにかするために来てくれたんでしょうとか思って、そしたらさ病気どうにかしてくれんやったらもうそんなイエス様なんか信じとってもしょうがねえわって治るやん。そんため来たんイエス様。違うやろね。それとかあのいろんな、とにかくもう頼めるもん何もかも頼んだで、あそこの神社でも拝んできた、ここのお寺さんでもお願いしてきた、あイエス様にもついでにお願いしとったらひょっとしたらどれかは宝くじみたいに当たるかもしれんけん、まあいいかもしれん、そんな風に思っとったら大間違いですよ皆さんね。でましてやイエス様に、ね、聖書にこんな風に書いてるんやけ、イエス様絶対こうしてくださいねとか、何でもイエスキリストの名によってやったらその通りになるんやけ、こうやって言ったらそれでいいやろ、うわーいってやりよって、でも気がついたら結局自分がなってほしいことばっかり言うと。今日のこの人さ、なんちゅう この人じゃない、あのサラートの人ね、なんて言ったかって言ったら、イエス様のお心一つでって言ったでしょ。っていうことはどういうこと？イエス様がもし望んでくれるならばっていうことでしょ。イエス様が治してやろうって思ってくれるんやったらっていうことやろ。だから決してこれはイエス様なら絶対治してくれますよね、だって神様なんやもんとか、そんな上から目線で言いようんじゃないよね。それわかるよね。そうじゃなくてイエス様は神様ですよね。神様なら何でもできるんですよね。だったらこの私のことも分かってくれるはずですよね、察してくれますよね、今までどんな目に遭ってきたかも分かるですよねって、だったらもしよかったら直してもらえませんかって、この人はお願いしてるんですよ。尋ねて、英語で言ったらリクエスト出してるんですよ。リクエストっていうのは相手が答えるかどうかは相手の自由だよね。要請って言いますね、リクエスト。でも命令だったら答えないといけないんですよね、命令。だからこれ違うね、リクエストとオーダーって言うんだけど違うんですよ。で俺たちのイエス様っていうのは決して病気を治したりに来たとか、この世の生活を少しでも良くするために来たと思ったら違うよ、福音を伝えに来たんですよって。でじゃあ福音って何なのってもう一回言いますけど、福音って何ですか皆さん、説明してもらおうかな。俺ばっかり喋っても悪いけど福音って何ですか皆さん。
Good news.
Oh yeah, good news. じゃあその中身は何でしょう。誰でもいいよ、これ間違っても恥ずかしくないけん全然。
いつでも神様
いつでも神様と一緒にいれる。
ほう。
他にありますか？あいた。他にありますか？福音って何って言われたらどう答える？
神様の言葉とか。
おお、神様の言葉。お、いいですね。神様の言葉イコールグッドニュース。いいですね。イコールいつでも神様と一緒におれる。それだけか？他にどうですか？福音って。
神様との関係を治る。
神様との関係を治す。治る。どっちでもいいですね。治してもらうから治るんですね。はい。それもそうです。でも、じゃあ、ね、この聖書が言ってる福音と、他でいろいろ言ってる救いとかなんとかって、どこが違うのって。まだ今そこが出てきてないんですけど、みんなどうですか、それ。
神様の国が近づいて。
神様の国が近づいたって、他でも言ってないか、言ってはないか。
私たちの罪を癒
して。はい、来ましたね。私たちの罪を癒してくれる、許してくれる。つまりそこには俺たちの罪っていう認識がないとまず始まらんっていうこと。わかる？ただなんか神様優しいんですよ、愛なんですよ、ピンク色なんですよ、ふわふわなんですよっていうために来てくれたんじゃなくて、俺たちに罪があるやんってまずそれを分からすために来てくれたよ。これ嫌やろ、聞くの。え？嫌じゃね？もうあんま聞きたくねえよ、正直言って。こんな人のこと罪とかなんとか言いやがってこの野郎って思うじゃん。だって俺そんな悪いとこばっかりじゃん、たね、時々いいことする。いやいや、もっといいことするし、人のことだって優しくしてやるしって思う。でも神様から見たら、いや、お前は完璧じゃないでしょ、私が作ったあの状態から外れてしまってるでしょ、自分の方が神になって生きていくんだって決めてるでしょって。だからその証拠に自分が、神でいられるように嘘をついて状況を変えようとしたりとか、人のもんなのはずなのに、自分のもんにしたいなと思って取ってみたりとか、いろんなことするでしょ。だからあなたには神から見たら、神様から見たらね、ルール破ってるとこいっぱいあるんですよっていうこと、イコール神様から見たら罪っていうことになるんですよ。これが福音の始まりなんですよ、ね、だからイエス様を信じる人はまずここをいつもいつも思い出す必要あるよね。そうでしょ。これを忘れてしまって、あ、神様素晴らしい、神様愛の神様とか言ってるだったら、でも他とじゃあどう違うのって話になってくるし、ね、そういうことなんですよ。で、俺たちが罪っていうのを分かった。そしてさっき、ね、みんな言ってくれたけど、その状態から自由にするために来てくれたのが誰よ。これやろ。イエス様が出てこんなら、それは福音じゃないんです。イエス様がそこにちゃんと語られなかったら、それは福音とは言えんのですよ、本当は。ね、イエス様じゃなくて何でもいいんやったら何でもいいんやもん。でもイエス様が来てくれたっちゅうところが福音の一番すごいところや。だってイエス様はどっかの置いちゃいないよ、神の子でしょ。そしてね、人間の男が関係してないとこから生まれてきた。でもマリア人間、確かにそう。でもマリアの血はイエス様の血とは混ざってないよ。みんな知ってる、この話したね、前。胎盤の血って混ざって、その話はまた長いから今日は飛ばすけど、とにかくイエス・キリストは人間の形はしとるし、人間ではあるけれども、でも神様なんですよ。この神様が俺たちの住んでるこのどうしようもない罪があふれかえったこの世界に来てくれたち、もうこれが福音なわけよ。だけど福音地何ですかって言われたら、まずイエス・キリストや。こっから認識していかない。でそれ比べた時に俺って罪やね、そこなんですよ、まずそこなんで。このイエス・キリストが罪とは何の縁もゆかりも関係もなかったイエス・キリスト、神の子イエス・キリスト、完璧な存在イエス・キリストが俺たちのために、俺たちの身代わりになるために自分の命投げ出したちさ、これが福音やろね。どっかのおいちゃん、はい、20円やるけない、お菓子買うてきなさいってくれたらよかった、それが福音。違うね、 ね、イエス様は俺たちに何もあげる必要なんかなかったんですよ。俺たちは何ももらう資格も何もないよ。自分が俺一人で生きていけって言って背中向けて歩いていったんやからさ、向こうからしてみれば、ああもうならお前好きなことどうでもなってもいいわ、知らんわって言ってもいいはずやったのに、イエス様来てくれて俺たちを救い出す、今の状態から、このがんじがらめな状態から救い出す、そのために自分のこの完全な命を生贄にして捧げて、本当はロッキーが受けない件やった罰を引き受けるよ、みんなが引き受けない件やった罰を引き受けちゃうよ、身代わりになっちゃうよって、これで十字架で死んだんでしょ、イエス様。これ福音ですよ皆さん。人が死ぬのが何が福音かって思うよ。でもイエス・キリストが死んだっていうことは、俺たちが生きるようになったっていうことなんですよ。だから福音なんですよ、ね、十字架つけとう人いますか、ここにつけとう人もいますか、いろんなとこつけとうかもしれない。十字架はいつも言うけど死刑の道具やからね。死刑の道具を身につけとるっていうことはどういうことかって、ただキラキラして綺麗やん、これはなんとかかんとかっていう有名な人が作ったんばいとかね、それだけやないよ。十字架ってものすごい恐ろしいことですよ。死刑の道具やから、そこには血が流れて、ね、肉の破片がべちゃべちゃひっついて恐ろしいもんですよ。それをつけて歩きよちどういうことなんて、ようとね考えてみた方がいいじゃん。決してそんなねニコニコしてああ綺麗やんって言えるもんじゃない。でもそれをイエス様が、私が引き受けちゃるけん、お前生きてくれって言ってくれたってさ、これが福音やん、ね、そしてそこで終わらんとこがまたすごいやん、ね、そこで終わらんでイエス様は実際に死んだんだけど復活したって、もうこれが最後福音の一番クライマックスもいいとこや。だから俺たちも本当に生きるんやんっていうのが分かる。イエス様お手本になって復活した、ほら C だって俺やっつけたやろがって見してくれたんやけ。ここまでしてくれりゃ誰だって信じられるやろ。人間ち本当疑い深いけんね。俺ね見るまで信じんけ、神様とか売るんやったら見してみーちゃね、見えんような神様誰が信じられるかちゃって言うんやけど、復活したやろ。今見えんかもしれんよ、それは目の前に。だけどよ、こんだけ証拠があるよ。しかも聖書以外にもいっぱい証拠があるんですよ。これもすごくない？もう聖書がいろいろ言うたっちゃ、それは聖書が自分で自分正しいって言うんやったらそれはもう当たり前やろって思うかもしれない。でも聖書の外側にいっぱい証拠があるとすればよ、それ否定するのどんだけ簡単？違うやろ、やっぱそうやったんやんっていう結論になってくると思うよね。つまりイエス・キリストは本当に復活した、本当に復活したんやったら俺たちにはできん、どうしようもできん究極の問題、死っていう問題を解決してくれたんやっていうことが分かるんですよ。これが福音なんですよ。だから福音値何ねって聞かれたら、まずイエス・キリスト、そっから話し始める癖をつけてほしいなと思いますね。でただ説明するだけの知識じゃなくて、本当にそれを生活の中で、はあ、イエス様のおかげなんや、イエス様がこうしてくれたけん、イエス様が来てくれたけんや、イエス様なんやんっていう風になっていけばいくほど、俺たちは福音を本当に地で生きていくことができるようになる。で今日癒された人っていうのは確かに病気が治ってるんですよ。じゃあイエス様はね、福音伝えに来ただけで病気一切治してくれるのか、そんなことないです。治してくれます。治そうと思った人を治してくれるんです。ちゃんといっぱい治してる話がいっぱい載ってるよね。じゃあこれどういうことなんて、これは私は本当に神様なんですよっていうことをみんなに分かってもらうためのイエス様のお手本です、ね、そして私にはこうやって病気だったり自然の力だったりそういうものをどうにでもできる力があるんですよ。だからあなたを今縛りつけている、縛り上げている、がんじがらみしているそのものをどうにでもする力があるんですよ。それ信じるね、あんたって言ってくれる。でそれはずっとその先々をたどっていくと、今さっきから話している福音に伝わっていく。つまり究極的には俺たちのこの肉体がどんなに元気であってもイエス様に救われていなければ最後死んで終わりなわけよ。なんで死ぬかわからんよ、ね、みんな死ぬんですよ。でも事故で死ぬかもしれない、病気で死ぬかもしれない、わからん、それは誰もわからん、でも死ぬんですよ。 でもイエス様が言うのは、死んで終わりの命じゃない命を私はあなたに送るために来たんですよ。ね、永遠を生きる命をもう一回ゲットしてほしいから来たんですよ。もしその永遠を生きることができるんなら、この地球上でたとえ病気があったとしても、そしてたとえ障害とかがあったとしても、たとえ苦しいことがあって嫌なことがあってね、あったとしても、永遠が保証されてるんだったら大丈夫でしょう。私があなたを手を取って永遠を生きていく、そしてこの地上でもあなたの手を取って、どんな苦しい中でも一緒に歩いて反対側に通り抜けていってあげますよって言ってくれよ。
すごいことですよ。
このイエス様の福音をイエス様信じてますっていう人たちが、まず本当に 100% 信じて、そしてこの福音にどっかり根を下ろして、そうして生きていくときに本当にその人変えられていきます。そしてその人が変わるだけじゃなくて、周りのみんなも変わっていくよね。これがイエス様の福音のすごいところで、今日長くなったんでこの辺しますけど、ね、今日の話は、あ、病気が癒されたんや、じゃあ自分も病気が癒されるように治って、あの祈って癒されたらイエス様すごいね、そんな話じゃないんですよ。もちろんイエス様そういう力持ってる、でもそれだけじゃない。イエス様が俺たちに思いを考えてほしいのは、永遠、永遠ですよ。そして神様との関係今どうなってるって、そこですよって。ぜひ皆さんもこのイエス様の福音をね、今に生きていってほしいな、一緒に生きていきたいなって、はい、思っている7月最後の土曜日でございました。じゃあ最後お祈りをして終わりたいと思います。イエス様ありがとうございます。今日また聖書の話を通して本当に大事なことをもう一回確認させてもらうことができてありがとうございます。俺たちはイエス様のことを見るときに、いろいろと自分の思いで勝手に判断して、ああイエス様って病気治してくれる人なんや、へえとか、ああイエス様ってなんか水をワインにして、あ、結婚式が盛り上がるようにしてくれる人なんや、へえとか、いろんな風に思ってしまうところがあります。でもイエス様何をしに来たのか、それはイエスキリスト、福音を伝えに来た、そのことをいつも忘れないように、そして忘れないだけじゃなくて、実感として体験としていつもリアルに味わっていくことができるように助けてください。本当にこの世界は福音が必要です。イエス様の福音が必要です。それ以外に福音はないからです。イエス様に出会う人が一人でもたくさん起こされて、イエス様を信じて変えられる人が一人でも増えますように心からお祈りします。そして本当にこの世界がイエス様の描いているような愛で溢れた、そこには自分を一番にしないっていうその思いが溢れた、そういう世界になっていくように心からお祈りします。そして何よりみんなが本当に永遠をこの作り主神様と、そして救い主イエス様と、また助け主聖霊様と一緒に生きていく、その素晴らしい特権に入ることができるように助けてください。明日からの1週間もみんなが祝福であふれますように心からお祈りします。感謝を込めて、そしてイエス様を心から褒めたたえながら、イエス様の名前でお祈りします。アメン。どうもありがとうございました。